パウロ一行のフィリピでの働きについて証言している使徒言行録16章は40節で出発したという動詞で終わっています。フィリピでの働きを終えたパウロ一行がフィリピを去ったという意味です。ギリシャ語の原文にはその動詞が三人称複数形として記録されています。その反面、パウロ一行のフィリピ・マケドニア入場を明らかにしてくれる使徒言行録16章10節から11節には、パウロ一行が私たち、すなわち一人称複数形で記録されています。パウロ一行がフィリピに入場するときは一人称複数形でしたが、フィリピでの働きを終え出発するときは三人称複数形に変わったのです。アジア大陸トロアからエーゲ海を経てヨーロッパ大陸に渡ったパウロ一行は、パウロとシラス、そしてテモテに使徒言行録を記録したルカを合わせて計4名でした。それでフィリピを訪ねたパウロ一行を使徒言行録の記録者であるルカは自分を含めて一人称複数形で記録しました。しかし前回見ましたように、パウロ一行がフィリピでの働きを終えてフィリピを去っていくとき、ルカがたとえ少数といえども初心者に過ぎないフィリピのクリスチャンの面倒を見るために一人フィリピに残りました。したがってルカはフィリピを去っていくパウロ一行を、すなわち自分を除外した残りの3名の人を三人称複数形で記録しました。ずいぶん前に申し上げましたように、フィリピはもともと小さな町でした。しかし紀元前356年、その地方を征服したマケドニアのフィリップ2世がそこに地理的、政略的、経済的価値を認識し、大都市に拡張しました。そして自分の名前をつけてフィリピと命名しました。彼の息子がギリシャ帝国を建設したアレキサンダー大王でした。しかしフィリピは紀元前167年にローマ帝国によって征服され、紀元前146年テサロニカを行政首都としたマケドニア州に編入されました。それより一世紀が過ぎ、カイサルが暗殺されるや、カイサルの養子だったオクタビアヌスは紀元前42年カイサルを暗殺したブルータスとカッシウスの連合軍をフィリピのガンジテス渓谷で撃破しました。それ以降、ローマ帝国のアウグストゥス皇帝となったオクタビアヌスは退役軍人たちをフィリピに定着させながらフィリピを一層拡張させました。その結果、2000年前パウロ一行がフィリピを訪問した時、フィリピはローマ帝国内で重要な都市の中の一つでした。しかしそのフィリピはその時から約1000年後、そこを強打した大地震によって住むことのできない廃墟との土地になってしまいました。私がフィリピを直接訪ねてみたのは、私たちの教会が創立される1ヶ月前の2005年6月でした。発掘が十分進んでいるフィリピの遺跡は、その昔のフィリピがいかに巨大な都市であったか一目で確認させてくれました。しかしその巨大な都市には廃墟でないものはありませんでした。2000年前パウロが訪問した時、異様を誇っていた神殿からパウロの訪問以降、ローマ帝国の福音家で建てられた礼拝堂に至るまで、人の手で作られたものとしては完全な形態で残っているものは何もありませんでした。 ただ柱や居出しの石のような痕跡だけが残っているだけでした。私がフィリピを訪ねた時期はピークシーズンではない上に時間も午前中であったので、その巨大なフィリピの遺跡地で外部の観光客は私たち一行4名しかいませんでした。巨大なことは巨大でしたが、人気が途絶えたがらんとしたフィリピの遺跡地は怪しいほどに物が寂しいだけでした。遺跡地を全部回ってみて出て行こうとしましたが、出口の近くで除草作業をする妊婦3名の除草機のモーターの音がうるさく鳴り響きました。そして除草機で切られた草の葉があたかも吹いてくる風に踊るように舞い上がりました。たった今見たフィリピの遺跡とはあまりにもそれは対照的な光景でした。フィリピで人の手によって建てられたものはすべて崩れ去ってしまいました。フィリピはこれ以上人の住めない死の土地になってしまったのです。しかしその死の土地で草は今まで生命をつないできています。人間がいくら羽振りよく生きても遠からず一握りの土に変わり、人間がいくら雄大なものを積み上げようとも、いつかは廃墟として崩れ落ちるほかないゆえ、人間は実際には草よりも草以下の存在です。そうだからと一玉の草が1000年1万年生き続けるのではありません。草も必ず枯れて死ぬものです。ただ新しい草が絶えることなくその場所を代わりに占めるだけです。永遠のものは人間でも、人間が手で立てたものでも、自然の草でもありません。永遠のものはただ神様の御言葉だけです。そのような意味でフィリピの遺跡地の出口で鳴り響いていた除草機のモーターの音は単純な機械音だけではありえませんでした。それは私には廃墟に変わったフィリピの遺跡地を背景として鳴り響いている神様の声でした。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。2000年前本文の中でパウロが訪問した巨大なフィリピは大地震で廃墟となり、パウロ自身は晩年に斬首刑にされ死にましたが、2000年が過ぎた今日までパウロが永遠の使徒として称賛される理由はただ一つ。彼が生きている間、ただ永遠の神様の御言葉に自分を完全に重ねて生きたからです。今日の本文の使徒言行録17章1節は、彼らはパウロとシラスはという三人称複数形主語で始められています。彼らとは前で申し上げたようにパウロ一行の中でフィリピに一人残ったルカを除いた三名、すなわちパウロとシラス、そしてテモテを意味します。一節を見てみましょう。パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。フィリピを去ったパウロ一行はフィリピから西南の方に60キロメートル離れたアンフィポリスに行きました。アンフィポリスにはパウロと関連した 記録が全然ないことから、パウロ一行はここをただ経ていっただけであるようです。パウロ一行はアンフィポリスからもう一度西南の方へ47km離れたアポロニアに行きました。フィリッピからですとアポロニアは 107km 離れた町でした。そこにはパウロ公団と呼ばれる小さな岩の高台があります。アポロニアを訪問したパウロがまさにその岩の高台で福音を伝えたということで、そのように名前が付けられた高台です。岩の高台の横には千年が経つという巨大な古木があり、その古木の影が岩の高台まで覆っています。その風景がどれほど平穏に見えるのか、その岩の高台からパウロの口を通して微風のように流れ出てくる福音が耳に聞こえるようです。そして小さい岩の高台の下の方に、今日の本文である使徒言行録17章1節が彫られた銅板が付けられています。パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。アポロニアの岩の高台の前でこの聖句を読みましたが、私の目を涙がじんと滲んできました。一体どんな状態でフィリピを出発したでしょうか。パウロはシラスと共にその前日無念の謀略で服を脱がされ、激しい鞭打ちを受け地下牢に投獄されたのではなかったでしょうか。その夜真夜中になるまで眠らず神様に祈り賛美歌を歌ったのではなかったでしょうか。またその真夜中に看守の家に行き、看守とその家族に福音を伝えて聖霊を施してからまた地下牢に戻っていったのではなかったでしょうか。例えばその夜パウロとシラスは目覚めたまま夜を明かしたわけです。そして夜が明けるや、正式な裁判もなく不当な振る舞いに及んだフィリピの行政官から謝罪を受け出獄したパウロとシラスはすぐさまリディアの家に行き、信仰の兄弟姉妹たちをパラカレオ教え慰労し激励した後、投獄されなかった一行の中のルカをフィリピに残してテモテと一緒にフィリピを出発したのではなかったでしょうか。その時はパウロとシラスの体は良好な状態ではありませんでした。その前日裸で鞭打ちを受けた傷だらけの体でした。しかし彼らは治療と休養のための休息を選ぶ代わりに、その傷だらけの体でフィリピを出発し、アンフィポリスを経てフィリピから 107km 離れたアポロニアに行きました。パウルとシラスが傷だらけの体で朝から晩まで一日毎日25キロ歩いたとしても、フィリピからアポロニアまでは4日以上の道のりでした。その遠い道を歩き、アポロニアに到着したパウロは岩の高台に人々が集まっているのを見るや、休む間もなく彼らに福音を伝えました。それから足取りを早め次の目的地のテサロニケに向かいました。パウロが傷だらけの体をいたわりもせずそのように強行した理由は、 ただ一つでした。イエス・キリストの中で自分を救ってくださった神様の愛に、自分の鼻先に息のある間、少しでもさらに報うためでした。それで7年半前、私がアポロニアの岩の丘の下側に、今日の本文の使徒言行録17章1節が刻まれた銅板を前にして立った時、涙がじんとにじんだのは、傷だらけの体で4日の道のりを歩き、疲れに疲れきりながらも、ただ主の愛に捕らえられ、その岩の高台で主の福音を伝えていたパウロの熱い情熱が私の胸をついたからでした。アポロニアで福音を伝えたパウロは、すぐさまそこから西に57キロメートル離れたテサロニキに行きました。歩いて2日の道でした。フィリピからはテサロニキまで164キロの距離でした。当時、マケドニアの行政首都だったテサロニケは、人口が20万人の大都市として、紀元前316年にマケドニアのフィリップ2世の娘婿だったカサンデルが創建し、自分の妻の名前で命名した都市でした。言い換えれば、テサロニケはアレキサンダー大王の腹違いの妹でした。パウロがテサロニケを訪問したとき、そこにはユダヤ人の街道があったことを本文一節が明らかにしています。しかし原文に街道という単語の前に定冠詞がついていないことから、その街道はテサロニケにあるいくつかの街道の中の一つだったことがわかります。これはユダヤ人の街道が一つとしてなかったフィリピとは違い、テサロニケには少なからずユダヤ人が住んでいたことを意味します。そして本文2節が続けてこのように証言します。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、パウロがユダヤ人の集まっているところへ入っていきというのは、街道に人々を訪ねていったということです。そして韓国語の慣例、いつものようにと翻訳されたギリシャ語、エイオドスは習慣化させるという動詞、エドの完了分詞形で習慣という意味です。パウロはそれまで伝道旅行をしながら、どの都市へ行ってもユダヤ人街道があるなら安息日にまずそこを訪ねました。それが初めて訪問した都市で、そこのユダヤ人たちに一番たやすく集団で会える方法だったからです。それでパウロはテサロニケを訪問した時も、平素の習慣通り3週間にわたって安息日ごとにユダヤ人街道を訪ねました。しかし、平素パウロの習慣はユダヤ人街道を訪ねること自体を目的にしていたのではありませんでした。パウロの習慣は、人々が集まっているところに行き、人々に神様の御言葉を講じ論ずることでした。パウロがテサロニケで3回の安息日の間、講じ論じた確信が何であったかは、3節が明らかにしてくれています。メシアは必ず苦しみを受け、死者の中から復活することになっていた、と。また、このメシアは私が伝えているイエスである、と説明し論証した。一言で、パウロの平素の習慣は、ユダヤ人街道は言うまでもなく、どこででもイエス・キリストの福音を証言する商人として生きていくことでした。 この事実を知れば、フィリピを去る頃から、今日の本文の中でテサロニケに至るまで、パウロが見せてくれた足跡を初めてはっきりと理解できます。パウロが裸で激しい鞭打ちを受け、投獄されて目覚めたまま夜を明かしても、翌日リディアの家に少し立ち寄った後、傷だらけの体で再び伝道旅行の道に着いたこと、傷だらけの体で4日の道を歩き、到着したアポロニアの岩の高台で、休む間もなく福音を伝えて、すぐさまテサロニケに去っていったこと、そしてアポロニアから2日の道程を歩き、到着したテサロニケでも相変わらず傷が癒えてなかったであろう体で、3回の安息日の間、続けてユダヤ人街道でイエス・キリストの福音を伝えたことは、兵曹パウロの頭の先から足の先までイエス・キリストの証人として生きていく習慣が全身隅々にまで染み込んでいたから可能なことでした。そうしてみると一時伝道旅行の時も同じことでした。低地帯のベルケに着いたパウロはそのまま風土病にかかってしまいます。しかしパウロはそこで伝道旅行を中断し、家に帰りはしませんでした。彼は低地帯の風土病に負けぬよう、険しく峻嶺なタウロス山脈を越え、高原地帯に位置するピシディア州のアンティオキアを訪ねていき、そこで福音を伝えました。リストラではユダヤ人の先導でパウロは人々から激しい石打ちに遭いました。どれほど激しく石で打たれたのか、倒れピクリともせず動かなくなったパウロを人々は死んだものと思い、町の外にずるずると引きずり出し放り捨ててしまうほどでした。人々が死んだと断定するほど激しい石打ちにあったならば、パウロの全身が破れ引き裂かれ血まみれになっていたのではないでしょうか。しかし死なずにまた起き上がり、翌日デルベに行きました。デルベはリストラから140キロ離れた町でした。石で打たれた傷跡をきちんと治療も受けれなかったパウロは、約6日の道を歩きデルベに到着するや、そこの人々にイエス・キリストの十字架の福音を伝えました。それらすべてもやはり、どんな状況の中でもイエス・キリストの証人として生きていく人生が、パウロの習慣になっていたので可能なことでした。しかし、その習慣は偶然に、あるいは自然に生まれたのではありませんでした。パウロ自身が次のように証言しました。コリントの信徒への手紙1の9章24節から27節です。あなた方は知らないのですか？競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる感を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない感を得るために節制するのです。だから私たちとしては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。 またコリント信徒への手紙1の15章31節を通してこのように告白しています。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて、私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。パウロはイエスキリストの真の証人として生きるために、自分の安逸に安住しようとする怠惰な自分を日々鞭打ち服従させました。そして自分の気の向くまま自己欲望を追い求め生きようとするパウロ自身、イエス・キリストの中で日々死にました。そのように日々反復される訓練の結果が、イエス・キリストの証人として生きていく人生の習慣として現れたものでした。イエス様が自身を追い求める私たちにこのように命令なさいました。ルカによる福音書9章23節です。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。いくらイエス様の後を追うと言っても、イエス様の御言葉による自己否認がなく、クリスチャンとして責任と義務の十字架が随伴されないならば、その人は真のクリスチャンではありえません。しかし自己否認と自分の十字架が気分に合った時にだけ随行させてもいけません。イエス様は、主に従うクリスチャンになりたいならば、日ごとに自分を否認し、日ごとに自分の十字架を背負うように命令なさいました。信仰は習慣であり、日ごとに反復される訓練を通してのみ人生として体質化されるからです。イエス様は私たちと同じ正常を持った人間としてこの地で生きられたのではなかったでしょうか。そのイエス様がこの自身の十字架の死を目前にして、なんとお祈りされたでしょうか。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。私は生きたいけれども、しかし生きたい私の心ではなく、私を十字架の生贄とみなそうとなされるあなた様の御心の通りになさるようお祈りしました。祈りの中心が自分の心ではなく、父の御心に置かれています。死が今私を覆っているならば、前後の見境なく助けてくれと叫ぶのが人の常なる情ではないでしょうか。それにもかかわらず、どうやってイエス様はその絶体絶命の瞬間に、生きたい自分の心ではなく、私を生き贄とみなそうとする父の御心の通りになさるよう祈ることができたのでしょうか。私たちはイエス様のその祈りがオリーブ山のゲツセマネの園で捧げられたことをよく知っています。ルカによる福音書22章39節は、その時イエス様が習慣に従ってオリーブ山に行かれ祈られたことを明らかにしてくれています。その聖句から習慣の意味で使われたギリシャ語が、まさに今日の本文の中で使われた動詞エドの名詞形のエドスです。イエス様は習慣に従ってオリーブ山でお祈りなされたんです。これはイエス様が単純にオリーブ山で祈る習慣を持っていらっしゃったということだけを意味しません。それはイエス様が平素から ご自分の心ではなく父なる神の御心を求める祈りの習慣を持っていらっしゃったことを意味します。それで凄惨な十字架の死を目前にしても自分の心ではなく父の御心が成し遂げられることを祈ることができることが祈ることができました。信仰は習慣であるからです。信仰生活はマラソンと同じなので少しずつするのが良いという方々がいます。一生涯続けられる牧会もマラソンであるので少しずつするように牧師に教え導く牧師もいます。この方々はマラソンが何なのか知らない方々であり、結果的にマラソン選手を冒涜する方々です。オリンピックのマラソン競技で選手がゆっくり走る姿を見たことがあるでしょうか。ゆっくり走ってもマラソン競技で入賞する選手を想像できるでしょうか。そんな場合は決してありません。マラソン選手たちは 42.195 キロ全区間を最善を尽くして休まず走ります。私のように駆け足が遅い人間がしばらく全力を尽くして走るよりさらに速い速度で2時間以上を休まず走り続けます。それが可能となるように彼らは平素にも毎日相当な距離を繰り返して走ります。2時間以上休まず走り続けるマラソンは習慣なくして成し遂げられないからです。信仰生活も一生涯持続するという意味でマラソンと同じです。故に信仰もやはり習慣にならなければなりません。御言葉の黙想が習慣になるようにしましょう。祈りが習慣になるようにしましょう。愛が習慣になるようにしましょう。主に向かう視線が習慣になるようにしましょう。イエス・キリストの証人として生きる人生が習慣になるようにしましょう。その時から私たちの人生の意味と価値と質が新しくなるでしょう。信仰が習慣になった人だけ自分の生命をこれ以上虚しく食いつぶす愚かさを繰り返さない賢いクリスチャンとして生きられます。お祈りいたしましょう。主に従う真のクリスチャンとして生きたいのに、なぜ日常生活の中で主を忘れて暮らす時がはるかに多いのか。なぜクリスチャンらしくない行動をして後になっていつも後悔ばかりするのか。その理由を教えてくださり感謝いたします。信仰は習慣であるのに、私にはまだその習慣が染みついていません。信仰が私の人生の習慣になるように自ら訓練しませんでした。それで私の尊い人生を無意味に散らしてきた私の愚かさを許してください。御言葉の黙想が私たちの習慣になりますように、祈りが私たちの習慣になりますように、愛が私たちの習慣になりますように、主に向かう視線が私たちの習慣になりますように、主の御言葉の前で日々私たち自身を否認させてください。クリスチャンとして当然負うべき責任と義務の十字架を日々喜んで負わせてください。自己安逸の怠惰さに陥ろうとする私たち自身を日ごとに鞭打ち服従できるようにしてください。自分勝手に生きようとする私たちの外見が日々主の中で死ねますように。マラソン選手が 42.195 キロ全区間を 2時間以上休まず最善を尽くして走り続けるように、主に呼ばれる日までイエス・キリストの証人になった人生を初志一貫走らせてください。そのようにして私たちがこの世の中を去る日、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄光を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。というパウルの遺言が私たちの皆の遺言になりますように。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。